ファッションで自己実現。ファッションで自己実現。パーソナリティはファッションコンサルタント、日本カラーコーディネーター協会パートナー、ファッション大好きの68歳、みんなの応援団の幸子先生です。お一人お一人の人生をカラーの活用と似合うファッションで、笑顔でハッピーに過ごすのを応援します。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局岡山スタジオからお送りいたします。おはようございます。チャンネル名ファッションで自己実現、好きな色は赤色、いつも一生懸命熱い心ご縁を大切にしているパーソナリティの幸子先生です。カラーの活用と似合うファッションをキーワードにお仕事をしているんですけども、今日のテーマは出会いの応援団です。今日のテーマは出会いの応援団です。岡山県倉敷市、そしていろんな県でマッチングの企画をしています。私は、瀬戸内市と備前市の縁結びサポーターをしています。今回は年に1回、イベントが、出会いのイベントがあるんですけども、そこの中でチアーズ様の企画の中のいちご狩り&パフェ作り、いちご一会の縁結びというイベントの、事前のスキルアップセミナーの担当をしています。はい、今までは、そのイベントの中でファッション似合うファッション診断をしたり、それからリアルでみんなに、別の日に集合して、診断をさせていただいて最高の出会いにする準備をしたり、いろいろしてきたわけなんですけども、やっぱりみんなお忙しいのもあったりしますので、時代の、まあ、オンラインっていうのを活用させてもらって、時代の変化に合わせて今回は、オンラインで事前スキルアップセミナーをすることになりました。そして、先日収録をしたばっかりなんですけども、いつでも好きな時に、イベントに行く前に準備してできるだけというか、できるならば良い出会いを、キャッチしていただいて、ご縁つないでほしいなと思うので、いろんな資料を分かりやすくまとめました。で、この中でですね、今までは、メラビアンの法則っていう、まあ事前に第一印象って大切だよっていうお話をリアルの場合はしながら、ファッション診断をしていたりとかしたんですけども、今回は、この事前セミナーを受けた後に、いろんな、まあ、お買い物だったり、ヘアだったり、いろんな準備をして、それから、その、一期一会のね、イベントに参加をするわけなんですけども、そこではリアルに相手の方といっぱいいろんなお話をしないといけない。いろんなお話ができるチャンス。なので、見た目だけではなく事前準備が必要だなと思って、そして、それをまとめてみました。なので今回は、その最高の出会いにできるような、いろんな法則をみんなにお知らせして、あとはですね、インターネットでチェックすれば詳しいお話はまたいろいろみんな自分なりに大切なことって調べれると思うので、そのお話を今日はすることにしました。ということで、時代に合わせて、時代の変化に合わせていろんなことが変わっていくぞっていうことがまず第一はお知らせ。そして第一印象っていうのはすごく大切なんだよっていうお話、 そして今回みんなに初めて、婚活イベントに参加するときとか、それからお友達と最近ないみたいですけど、まあ、例えば大学生の人だと合拝に行くとか、いろんなね、そういう大切な出会いの時に使えるもう一つの理論を紹介しますね。新しい、前からあったと思うんですけど、私的には初めてあった、理論で、SVR 理論と言います。SVR 理論。みんな聞いたことない人はチェックしておいてください。恋愛の心理学だそうです。SVR 理論。S はサティミュラス、刺激。V はバリュー、価値観。そして R はロール、役割。っていう、なんかその3つの項目で出来上がっているのが、この恋愛の心理学になります。じゃあ、ジングル1回流して、そのことについてお話をしていけたらと思います。
夢の種放送局。
はい、じゃあ改めてスタートします。そのね、さっきお話をした SVR 理論、恋愛の、心理学の中には3ステップあります。さっきご紹介した3ステップあります。やっぱり一番最初にパンって会うっていうことを前提とすると、第一印象が一番のステップになります。なので第一印象が、自分のタイプ、お気に入り、めちゃ可愛いとか、めちゃかっこいいとか、なんかそういうことにつながれば、また会ってみたいなとか、お話聞きたいなっていう風になっていくので、もしその第一ステップがですね、あ、この人、アウトってなったら、もう次のチャンスはないということですよね。なので、その第一段階をとても大切にした方がいいかなと思います。例えば、ファッションですよね。ファッションの中にはお洋服もあるし、ヘアメイクもあるだろうし、それから姿勢とか笑顔とか、そういうのも気をつけていかないといけないので、これは1回で毎日、1日で出来上がることではないから、そういうのがあるというか、まあ日々ね、その出会いだけではなくてビジネスも含めて大切なことなので、いつも気をつけておいた方がいいかなっていうことになります。第一ステップは、恋愛の心理学の第一ステップは、第一印象、表面的なことです。じゃあ次、それをクリアしました、出会いの場で、じゃあ次にね、どんどんお話をしていくわけなんですけども、その時に自分はどんなことが大切かな、相手の人と一緒になるっていうところで、どんなことが大切かなっていうことをしっかり、まあ、まとめる、自分なりに、ノートに書くまでではあ、でも一回ノートに書いた方がいいかもね。例えば趣味っていうのが同じだったとしたら、その趣味を一緒にしたいかどうかっていうのでも変わりますよね。価値観変わりますよね。全然違う趣味を別々に離れて自分の時間を楽しみたいなってお互いに思ってたら丸ですよね。そしてそれがもし違っていたとしたら、あ、私はもう何でも一緒にしたいのに彼は一人でするのが好きとか、そういう人と結婚したら、悲しい結果になっていくので、そういうのは確認をしといた方がいいので、趣味は何ですかって聞くだけではなくて、それはご一緒がいいですかとか、そういういろんなね、価値観を聞いた方がいいのかなと思います。なので、まあさっき言ってた趣味ですよね。あと、お金の使い方。それから食べ物。それから人生の過ごし方。人生観みたいな、なんかそういうのを、 知ってた方がいいかなっていうバリューっていう価値観ね、一緒に先にまとめておいた方がいいかなっていうのが第2ステップの価値観になります。はい、じゃあその次、最後はですね、第3ステップは役割分担だそうなんですけども、役割分担、例えば食事の作りか作る役割分担そして、何にもしたくない男性と何でもしてあげたい女性だったらぴったりだと思いません？だけどあんまりできたら半々にしたいわっていう女性の方で、男性の人も半々だったら、僕何でもやるよっていうんだったらちょうどいいですけども、逆はまた難しいですよね。ご飯作ってほしいから結婚したい男子は尽くし型の女子と結婚しないとうまくいかないし、ただそれだけが目的だったらなかなかいい方は見つからないんじゃないかなって思います。なのでその3つ、第一印象はファッション診断をすれば、分かりますので、そこから第一印象はいい感じにしていけばいいかな。そして第二ステップは共感できる価値観をいくらちゃんと聞いて、相手の人に聞いて、で自分もお話しして確認をしていっとくのがいいかなっていうふうに思います。ということで、それをですね、具体的に考えていったらいいんじゃないかなって思っています。それからですね、なんかいろいろ調べているとですね、男性の方、まあ男性の方って言っちゃいけないんですけど、まあ多様性の時代なので、男性脳を持っている人、体の形が男性かもしれないし、体の形は女性かもしれないけど、リード型っていうかな、まあ男性脳の人もいるし、それ男性脳の人っていうのは、パーンって会った瞬間の第一印象が自分の好みだったら、もうあとは何でも許せれるのが男性脳だそうです。なので、それをしっかりですね、分かった上で、みんな自分を演出していくのがいいんじゃないかなっていうふうに思います。じゃあ次はね、そういう理論があるわけなんですけど、うまくやっていくというか、成功率を上げるためにですね、いい出会いがあるために、具体的に考えていきたいなと思うんですけど、具体的に考える前に、自分ってどんなキャラクターなんだろう、自分ってどんなキャラクターなんだろうって。あ、外見だけでいいですよ。第一印象なので、すごい女らしい、男子に守りたい、守ってほしいなというか、そういう、優しげな、たおやかなタイプの女性なのか、自立型なのか、ナチュラル派なのかとか、どういう風なのが自分のキャラクターかなって、ちょっとぜひ分析をしてみてほしいかなと思います。で、その分析した自分のキャラクターを今度は似合うファッションとして取り入れて準備をしていくのがいいんじゃないかなと思います。以前こう、婚活のセミナーもなんですけど、実際の場面に行った時に、やっぱりよく似たタイプのお洋服、タイプ的に近い感じのカップルの人が、カップルになってないんですけど、タイプの人がカップルになっていくような気がします。だからデニム好きな人はデニムの彼女とデニムの男子。そして割とちゃんとした感の人は、なんか、ちゃんとした感の女子。みたいな、そういうのあると思うので、そのキャラクターもしっかり自分、らしいキャラクターに仕上げてほしいかなって思います。それからちょっと気をつけないといけないっていうか、相談を受けた事例の中でですね、お一人でお話をさせてもらった方がいらっしゃるんですけど、背が高くてすごい美人顔の彼女なんですね。なんですけども、なかなか結婚がうまく結婚っていうか彼氏、作る出会いがうまくいってない中で、なんとなくうまくいき始めた関係が あって、で、私はこれからどんな風な外見で行ったらいいかなってわからないからって診断させてもらった方がいらっしゃるんですけど、彼女ね、すごく背高くてスタイルもいいので、かっこいいんですけど、なんかね、女らしいフリフリしたブラウスとかを着ててですね、そして背が高いからサイズが全然合ってなくて、とってももったいないことになってたんですね。で、ヘアスタイル変えて、お洋服の話もして、もうちょっと前髪を下ろして顔隠してたんですけども、ちょっと横分けにして顔タイプに合う顔にしたら、一気に美人になった彼女に出会ったことがあったんですね。なので、自分の、見た目の個性、それはパーソナルカラーだったりとか、骨格診断だったりとか、顔タイプ診断だったりとか、まあそれが私の本質の診断できる部分なんですけども、それが似合ってないことになったら素敵ではないわけですよね。だからその自分に似合うファッションって、まあ、どんななのかなっていうのは、しっかり分析をしてからお洋服をセットした方がいいかなと思います。それからですね、似合うファッションっていうのももちろんあるわけですよね。なんですけども、演出するファッションっていうのもあってですね。今回は、例えば今回は、いちご狩りをみんなでして、そしてそこでいちごパフェを作るんですね。で、その時の格好が、めっちゃスーツ着ていったらおかしくないですか？ね。で、炎天下じゃないな。外の雰囲気になっていくので、ちょっとカジュアルだったりとか、パフェ作るのにちょっと清潔感あった方がいいと思うし、そういう太陽の下っていうか、そういうところに似合う、色だったり形だったりを演出していくっていうのもいいんじゃないかなって思います。なので、まあ、とてもエレガントっていうか女らしい、ふわふわ、ヘラヘラ、違うな。ヘラヘラはすいません、違いました。なんかあんまりね、そういうものよりも少しカジュアルよりの方がね、みんな似合うかは別として、なんかどっかにね、そういう部分は気遣いとして入れていけばいいかなって思います。好きなタイプは自分の女子は、女性の方は男性の方、そして男性の方は女性の方も思い浮かべて、その隣に自分が似合うような、そういう人になっていくのがいいんじゃないかなっていうふうに思っています。はい。ということで、具体的にね、さっきの3ステップ、恋愛の心理学の3ステップを取り入れて、見るのはいかがでしょうか。はい。じゃあ、次、ジングルいきます。はい。
夢の種放送局。
はい。じゃあ、出会いの中でですね、ちょっと使えたりとかするもので、色彩心理っていうのがあります。好きな色から、その人を考えるっていうことで、好きな色を聞くと大体その人の性格が見えてきます。なので生活が変わると好きな色は変わりますけども、選んでいく職種だったり仕事の内容、会社でのポジション、そして相性とかそういうのも分かってくるようです。私は赤が実は好きだってさっき言いましたけど、我が家の旦那さんはブルーが大好きな人です。なのでとっても静かでお互いにないものねだりの関係なので、長いこと一緒にいて居心地がいいのかもしれません。なので、好きな色は何色ですかってぜひ聞いてみてください。はい。じゃあね、リスナーさんへのメッセージです。今日は結婚とか出会いについてお話をさせてもらいました。はい。忙しい方にの提案です。岡山ウィズファッションで検索をすると私の拙いホームページにつながるわけなんですけど、 忙しい方に向けて、ファッションフォト診断を始めました。なのでパーソナルカラーとか顔タイプとか骨格とかそういうのが知りたい方は、メールがいただけたらと思います。連絡待ってます。それからですね、さっき自己実現のお話をしてたんですけど、今はね、見た目の自己実現が一番多いお仕事なんですけども、実はですね、岡山ビジネスカレッジという専門学校で、教員をしていた時代があります。専門学校ですので、その専門分野に就職をすることを目指して、みんな学びに来るわけなんですけども、その学生さん一人一人の夢を聞かせてもらいながらサポートして、そして、履歴書書いて送り出しをしました。17年間学校にいたわけなんですけども、就職率は、毎年 100% でした。なので人のお話を聞いて伺って足りないところこうなった方がいいんじゃないかなっていうのを、自己実現のお手伝いをするのは多分得意だったのかもしれません。ということで、幸子先生は今年も皆様のファッションで自己実現の伴走をしていきたいと思っています。はい、エンディングもう一回おさらいですけども、2024年までの活動は岡山ウィズファッションで検索をして、あ、こんな人なんだって安心してください。それから質問は夢の種放送局のホームページだったり、直接に岡山ウィズファッションにいただけたらと思います。夢の種放送局にコメントいただいた方には次回のトークの時に、お返事をしていけたらと思います。今日はありがとうございました。人生を笑顔でハッピーに過ごすファッションで自己実現の番組でした。皆様にとって今日が素敵な一日になりますように。
夢の種、
ですね、時間がうまく、取れてなくて、あと何分くらいお話しすればいいですか？じゃあね、最近のお話をちょっとしていきたいかなと思います。私はカラーとファッションでみんなに、笑顔になってもらいたいなっていうお仕事してるんですけど、2024年から瀬戸内市で認知症カフェの出前カフェを始めました。例えば認知症の方がいらっしゃる事業所とかに伺って、そこでみんなで、色を使って笑顔になってもらうっていうのを始めたんですけども、おばあちゃま方がほとんどなんですけども、とってもみんな明るい笑顔になっていきます。結構もう歩けない方も多かったりとかするんですけども、やっぱり、歩けなくても明るい色を着て気分がワクワクしてくれば元気だったりとか気分よく暮らせるのかなって思っているので、なかなかね、そういう事業所にファッションの話はとか色の話とかをしに行く方ってなかなかいないなって思っているので、いつも高校だったり中学校だったりに出前授業を行かせていただいているので、同じように事業所にも、行ってですね、みんなで最終的には好きな色で性格判断をしたり、それから赤い鶴をみんなで折って一人一人が持って帰れたりするような、そんな、ことも初めて見ていたりとかします。それでそういうね、 あの事業所にデイケアとかで行かれている方とか、もうそこに宿泊型のところはそこで生活をしていらっしゃるわけなんですけど、まあ、自分がね、いつそんな風になるかなっていう、まあ、心配もあったりとかするわけなんですけど、ずっと元気で笑顔でいるっていうことは、自分の足で歩けて自分の行きたいところに行けるっていうのがやっぱり最低のことかなっていうのを今回の事業所への訪問でも気づかせていただきました。なのでこれから、まあ、公民館とかいろんなところの年配の方って、まあ、シニアの方にお目にかかるときにはいい姿勢だったりとか笑顔だったりとか、そういうことをお話ししていけたらなと思っていますし、私自身も、まあ、今はいい姿勢なわけ、いい姿勢で頑張れているわけなんですけども、日々のね生活の中で足腰の筋トレとかっていうのが大切なのかなっていうふうに思っています。そしてやっぱり病気になっちゃったら、いろんなしたいこともできなくなると思うので、日頃からね健康に留意して、若い方はぜひストレスをためない、ストレスって一番体に悪いそうなので、ファッションで自己実現なんですけども、自分で自分のことをしっかり分析をしていただいて、内面も第一印象も自分とイコールにできるように、足りないところは気になれば学びをしてステップアップ、行きたいところには行けるようにお金を貯めるとか、日頃からのねいろんなことが大切なのかなって気づかされたのが、気づきいただけたのが、出前の認知症カフェの一つの、ことでした。なのでそれもねいろんなところでねまたお伝えしていきたいけたらなと思います。なので毎日綺麗にするっていうのはなかなかね厳しいかもしれないんですけど、 なるべくお出かけチャンスを作っていただいたりしながら、自分の見た目の自己実現っていうのを大切に、みんなして、自分を大切にしていってほしいなって思います。わからないことがあったら、教えてほしいことあったら、さっきも話しましたが、岡山ウィズファッションで検索をして連絡をください。はい。じゃあ時間割がなかなかまだ慣れない幸子先生ですけども、頑張ります。じゃあ皆さん改めて今日はいい日にしてください。はい。さよなら。いってらっしゃい。